FM マイズルをお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM マイズルパーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元弘くんです。どうぞ。
こんばんは。通信制高校に通う元弘です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ次、せつなくんどうぞ。
こんばんは。定時制高校に通うせつなです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ最後、たまちゃんどうぞ。
はい、こんばんは。通信制高校に通うたまきです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあこのような個性あふれるメンバーでお送りしてまいります。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10代の扉。
さて本日何話しましょうかね。
はい、
はい、目線が元弘君の方を向いておりました。全員
ね。じゃあ今12月3日から障害者週間っていうものを一応日本全体でやってるみたいなんですけど、うん、これは障害者デーっていうのが12月3日国際的な障害者についての理解を深めようっていう、1日があるんですけど、その日から9日まで、12月の9日まで、障害者週間っていうのを日本ではやってて、今さっき言った日本の福祉とか障害者についての関心理解を深めてもらうとともに、障害者の方が社会経済文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とした習慣であるっていうのが書いてあります。はい、
書いてありました。
めっちゃ見てました。
情報源ウィキ。
そして早口という、
障害者さんとか、そのなんて言うんだろうな、そのそれについての福祉だったりとかの、興味関心深めようっていう習慣です。
簡単に言うとね、
簡単に言ったらそんな感じです。
福祉の人たちが障害者の方々に対する意欲を深め、で障害者の方々は他の行事とか仕事とか、ね、そういうのに興味を深めるという、交流習慣みたいな、
交流習慣
ではないけど、
ちょっと違うけど、興味関心を深める習慣だな。
お互いに興味関心を、
で各地では障害者の方が作った作品を展示する、そういう、なんていうんやろ、美術館、
美術展じゃないかな。
あ、そう、それ
館だったらちょっと建物になる
スケールでかいな。
美術展をやったりであったりとか、ね、そういうイベントをされたりであったりとかっていうのを各地で見かけるわけなんですけども、
そう、これをね、前にね、なんて言うんだろうな、この話題を決めるときに、私がそれ聞いて思ったこと、それこんなのがあるんだよっていう話をね、元弘くんからもらって、で思ったことがあったのが、それをして本当に障害者の人は喜ぶのかどうか。で私が思うには、あんまり喜ばないと思うし、で理由としては、障害者だからってそんな差別というか、区別はしょうがないかもしれないんだけど、差別はされたくないと思う。
そうやな。
そう、例えば私の場合だったら ASD 持ってるけど、あなた ASD だよねっていう差別の方法っていうの、区別のされ方っていうのはあんまりされたくない。普通の人間として見てほしいなって思う。
そうやな。僕も同意見で、障害者やから、障害者がっていうか、そうやな、何か 例えば視覚障害だったりとか、僕はあの LSD、ADHD とかあのそういうの、まあ、混合型、うん、やけど、
まあまあ、なあの障害持ってる
そうやけど、まあ、そういうの障害に関わらず、なんかやっぱり何らかのサポートとか周りの認識っていうのは最低限必要なことではあると思うんやけど、うんうん、やけどだからといってなんか特別扱いしてほしいって言われればそうじゃない、うん、なんか、うん、確かにサポートをしてくれることで ありがたいなとか理解されてるんやなとか理解しようとしてくれるんやなって思う時もあるかもしれないし、うん、僕もそれはあるけど、やけど逆にあのなんやろ、そういうふうに特別扱いみたいなのをされるとなんか、あやっぱ俺ってそうなんやなっていう、逆にそういう再認識につながって自己嫌悪になったりするから、
うん、
だから特別扱いみたいな VIP 対応ではないけど、
VIP 対応なんか なんかちょっと違う
ちょっと違うけど言い方がね、
まあまあまあ、特別、ね、ちょっとあなんていうの、サポートしすぎじゃないけどさ、その普通の人よりもサポートはいるかもしれないけど、それ以上にされると困るよねって話、
必要以上ってことなんだ、
ね、そうそうそう、
頭の片隅に置いといていただければぐらいで、
でもかといってなんか逆に考えないっていうか、あのなんやろ、あのその障害者の方々に対することを、なんかやっぱりあの僕自身もあのもそうやし、やっぱりあの国全体とかそういうのでもなんか考える習慣ではないけど、うん、
きっかけ、あの
きっかけ、うん、そういうきっかけとかはやっぱり必要やからっていうのは僕は思うかな、うんうん、
だから別に習慣自体は悪いことじゃないのかもしれないんだけど、うん、そこだけしか考えないっていう恐れ、
そうやな、う
ん、だからそのなんて言うんだろうな、例えば中学校で、例えば私生徒会にいたんだけど、あの生徒会でこんなことしますって言って、その人時しかやんない、例えば
あるある、ね、
服装点検とかで、その期間はめっちゃ頑張るんやけど、そっからやらない意味ないじゃん正直な話、うん、だからそういう方向にならないかなって思うの、その習慣とかあってもね、
うんうん、
だったらあの定期的じゃないけど、その例えば月1ぐらいでそういう考える日を作るとか、
うん、
それは各家庭で違ってもいいと思うし、何かしらね、その日常生活に織り交ぜていけたらいいなとは思う、
うん、
そんな習慣っていう、その時限定しないでね、
う
ん、
そうやな、
海外とかではその、まあ、何曜日やったかとか具体的などこの国がやってるとかそういうのはちょっと忘れたんだけど、
うん、
まあ、僕がそのニュースたまたま見とる時に水曜日、まあ、とある日の水曜日とかにその障害の人 とかでもお店に入りやすいようになる日を設けてるところがあって、その日だけ照明をちょっと暗めにしておいたりとか、まあ、あの入りやすいようにしておいたりとか、普通の人もまあ別に参加あの入れるんだけど、そういうのを定期的にやることによって各お店とか、まあ、企業とかがそういうことに対しての理解を考える日を、もう本当になんて言うんだろう、1週間に1回とは言わんけど1ヶ月にあとある日に2日やりますとかっていうのがあるから、すごいなんていうの、ちゃんと定期的に考えるきっかけになっているなっていうのを思って、海外のそういうのってすごいなんか日本にも生かせたらいいのにねっていうのはちょっと
聞いててね、あの個人的な感想ね、あのもうずっとやっといたらよかったんじゃないのって思う、
まあ、結局一番ずっとやった
らいいんだけど、ずっとやっとくのが多分一番いいんだと思うっていうことは、設備があるんだからできるね、できる設備があるんだったらずっとやっといた方がいいんじゃないかなって聞いてて思った。
まあそうやなでもずっとっていうのはでもあれじゃないかな、やっぱ障害者の方々ってどうしても少数派なわけじゃないですか、
まあそうね、
あの全てがそうやとしたら毎日やっても支障はないのかもしれないけど、でもなんやろ、企業とか大きいことになってしまうと、あのその障害者の方たちだけじゃなくて、あの自分らのあのいつも来てくれてそういうのを持ってない方々のことも考えないといけないわけやから、やからそういう飲食店だったりとか大企業とかだったら、あのずっとやるっていうのはなんかやっぱり厳しいのかなっていう。
じゃあその聞いただけだけど、うん、 それで全員周りがやってたら OK なんかなって話に、
うん、全員周りがやってるっていう
と、そうです、その企業だけやってなくて他のところが全部やってたら、うん、そのところもやった方がいいんじゃないかなってならん、うん、
それはなるね、
うん、だったらその例えば人大体始まりって一つのところからなんだよ。
うん、
だからその一つがやり始めたら周りもやり始めて全部に広がったら一番ベストなんじゃないかなって思う。
ああなるほどね、
うん、だから誰にでも安い、つまりはバリアフリーとかユニバーサルデザインとかって呼ばれるものがどんどんどれにでも当てはまっていったらいいんじゃないかなって、
う
ん、
ほら思った。ああそれはそうやな、
難しいね、
うん、まあいろいろと考えないといけないところが多い、うん、あの人それぞれ違うから
日常に溶け込んでいけば
うん
いいね。それが
やっぱりこういう話聞いとって思うのは、結局その障害者の人のことをこう障害を持ってる人として見るのってすごく僕違うなっていうふうに思ってて、その人自身を見た時に障害があるかないかって、それは付属品なだけであって、その人自体を見ないといけないのに、こう先に先行して障害持ってる持ってないであったりとかっていうことに対してこう注目してしまってるっていう風に見えて、なんかそうじゃないんじゃないかなっていうのをいつも聞いてるように思うから、だから僕はやっぱその人としてその障害あるかないか関係なく付き合っていったらいいのになっていうのは、まあ、自分自身そうしたいなって思って思うな、
うん、やっぱり障害がある人っていう風に対応すると、さっきあの、
うん
うん、ペタイムさんも言ってたように、まあ、僕も言ったけど、あのなんか過剰なサポートではなく、なんかその障害者として見られてる感っていうか、
うん、
そういうのがそういうのをやっぱ与えちゃうんじゃないかなっていう風に僕もそれは思うかな。
そういうのがやっぱ嫌な人も現実いるっていうことは、うん、自分の中で気持ちとして思っとかんとあかん
な
よ、
うん、な私だったらその他の人と違うっていうことが分かったのは良かったんだけど、
うん、
それ以上のことを思われる、
うん、
と、
うん、
いやそれ別々の人間だからまあ違うやろみたいに、
うん、
でそれをまあそれ以上の何サポートをされるとちょっと違うかなって思っちゃうから、
うん、
まあその人自体を見てその人のなんていうの、身なりだけじゃなくて、身なりとかそういう障害だけじゃなくて、その人全てを見て、まあなんていうの、対応とか、
うん、
お話とかねしていってたらいいんじゃないかなって思いました。
うん、
はい、
というわけで大丈夫ですかね、
はい、
今回はここまでは
い、
お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、リスナーの皆さんのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしております。また私たちと語り合ってみたい扉フレンズの方を募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM マイズルのホームページをご覧ください。またこの番組は FM マイズルのホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後8時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回お楽しみに。さようなら、
さようなら。